それではヘブル人への手紙3章を開いてください。ヘブル人への手紙の3章を開いてください。午後の礼拝で3章全体を一節ずつ見ていきますけれども、今朝は13節に注目します。13節に注目します。よろしいですか。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいということでね、心が固くなにならないようにという題名をつけさせていただきましたが、まあ、ここから来ています。まあ、初っ端からですね、少しちょっと恥ずかしいことを、皆さんに、お話ししたいと思いますが、まあ、夫婦での会話ですですね。まあ、よくある会話だと思いますね。ご主人のか、ね、ご主人はみんななんか共感してくれるんじゃないかなと思いますが、私は家事においてですね、何をやってるかと言いますと、主に掃除と皿洗いです。分担してます。で、皿洗いについてなんですが、一日の終わりにその、まあ、夕食の後ですね、皿を洗った後にコンロもですね、この拭かないといけないじゃないですか。で、私はそれやってるんですが、時々、いや結構忘れてしまうんです。で、妻がいつもまた忘れてるじゃない、そうやって私にやらせるのねと言ってくると、耳が痛いです。やってるつもりがやってない、うっかり忘れですね、結構あります。で、今こうやって告白してるのは、私が自分で忘れないようにするためでもありますし、けれどもですね、ふっと思ったんですね。おそらく私の心が次のように固くなになったらどうなのかと。もういいや、やってくれるじゃん、結局いならおういいなえいいなおろうですね、で、こういった悪い心になって馬耳東風になってですね、聞こえなくしてしまうことも不可能では全然ないわけです。で、これが御声を聞かないで心を固くなにすると、まあ、危険ですね。この危険についてお話ししていきたいと思いますが、まずこの鍵括弧で今読んだ13節の今日という言葉が、まあ、出てくるんですが、これはこの、文脈ですね、この話の流れで7節、先ほど読んだ詩編の講読の箇所ですね、詩編の75編の、ところから取ったものですけれども、7節のところに出てくるわけですね。ですから聖霊が言われる通りです、今日御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならない。まあ、続けて読んでみましょうかですね、荒野での試みの日に神に逆らった時のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見た。だから私はその世代に憤っていった。彼らは常に心が迷っている。彼らは私の道を知らないということですが、これはもう皆さんご存知だと思いますが、イスラエルがエジプトから出て荒野の旅をしている時に、結局40年間合計でですね、放浪したということを思い起こさせているところであります。イスラエルの民は主がよくしてくださって、エジプトからその奴隷の首輝きを砕いて救い出してくださったんですけれども、それにもかかわらず彼らは荒野にいて、主に対して幾度となく不平を鳴らして心を固くなにして、結局約束の地に入れずにその世代は死んでしまったわけなんです。まあ、唯一信仰を持っていたヨシュアとカレブは入って、またその新しい世代ですね、若い世代のイスラエルの子らが入っていったんですが、20歳を超える人々は皆荒野で死にました。だからエジプトから救われたのにもかかわらず、せっかく救われたのに、その目的である約束の地に入ることができなかったというところを取っています。まあ、これずっと後にね、この詩編で語られているわけですけれども、で、この手紙の著者はですね、もう一度思い起こしてください。ユダヤ人、ユダヤ人、ヘブル人の手紙ですが、ユダヤ人ですよ。ユダヤ人に語っていて信じている人たちです。 信じているんですが、その信仰のゆえに不信者のユダヤ人からですね、迫害やこの苦しみが与えられていたわけなんですね。またこの経済的にも多分おそらくはこの困窮していたんですけど、多分その迫害の中で困窮していた可能性がありますよね。まあ、そのような中でイエス様に純粋に信頼して生きる歩みからちょっと距離を取ろうとしてしまっていたわけなんです。で、それがあたかもエジプトから救い出されたのに主に信頼しないにしないようにしてった人たちのようになってしまっていたわけです。で、約束の地に入るように彼らもそのキリストご自身に預かることができるはずですね。私たちももちろんそうです。イエス様を信じている人、異邦人もすべてイエス様戻ってこられて、そして私たちが天に引き上げられて、その希望の約束があるにもかかわらずそこから離れていこうとしてしまうわけなんです。で、ユダヤ人にとってですね、イエス様を前面に出していくということをしなくても何とか生きて生きる道があります。それがね、モーセの律法というかな、モーセを頭としたイスラエルの家、つまりユダヤ教のことです。ですね。モーセに神が律法を与えられ、イスラエルのいわゆる家っていうんですか、この共同体って言い直した方がこういいかな、家が建てられたわけなんです。そして律法を守り、神殿で礼拝を捧げていくということ。で、これ自体は何の悪いこともないわけですね。で、そこに、まあ、埋没するっていう言葉が一番いいんですけども、このイエス様をこの大広げに私はイエスを知らないとは言わないんですよ。言わないでそのままそのユダヤ教の生活に戻っていくっていうんですか。それだけの生活に戻っていく。で、もう一回思い出していただきたいんですよ。まだ神殿立ってるんですよ。そして初代教会のユダヤ人の信者たちは神殿礼拝もしてるわけです。どうそのままやり続ければいいわけですよ。そのまま。ですね。で、それをこの著者はですね、いや、モーセよりもイエス様が立てておられる、イエス様がはるかに優れておられて、次元が違うお方なんだよと。そして、私たちはそのイエス様の家の中に、共同体の中にいるんだよってことを前半で、この3章の前半で話しています。で、私たちも絶えずこの誘惑が来るんですね。まずはイエス様にある大いなる希望があります。ヨハネの14章の2節と3節にこう書いてますが、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。という天にある希望がありますね。もうイエス様天に昇られて、私たちのともにこの居場所を与えてくださり、そして用意をしておられるので、この戻ってきてくださるという希望が与えられて、その希望のゆえに私たちはいつも見上げるときは、神の右の座におられるイエス様を見上げて、そこから目を離さないで生きていくわけです。賛美をするってそうですよ。もうイエス様右、ね、神の右の座についていらっしゃるイエス様を褒めたたえてですね。そして御言葉によってイエス様がおられて、やがて目で見える形で戻ってきてくださるということを信じているわけです。しかし日々の生活の中で試練が来ます。困難が来ます。すると自分の信じているところから離れて、今やっていることにもっと集中していこうとするわけです。例えば家のことでいろいろあるじゃないですか。家事もあれば、親の世話もあれば、孫の世話もあれば、で、仕事があるじゃないですか。趣味もありますよね。あと友達関係もあります。で、こうしたことはいいですか、大事なのは決して悪いことじゃないわけです。何の悪いこともないです。だからこそと言ってもいいですね。だからこそ誘惑はイエス様を二の次にしてってしまう。 でこれありえないわけですね。イエス様は意図高き方の右の座についていらっしゃる方で、いつも第一の方なのに、いつの間にかイエス様っていうふうに名乗ってるんですけれども、そのイエス様がそのイエス様じゃなくて、その意図高き方のね、巫女っていう方じゃなくて、マスコットみたいになってるっていうか、そのまあお守りみたいになってるっていうか、二の次三の次の方になっているっていう危険があるわけなんです。でそういうふうになっていくとですね、礼拝さえしていればいいかなっていうふうに今度はなってきます。形式的なんですね。形式。あ、教会行ってるから、ね、そういうふうに言ってとりあえず出席してれば大丈夫。あるいは出席もなんかこのどんどんね、このしていくなったら、 YouTube でね、御言葉を聞いてれば大丈夫だ。でもちろんね、この気分が乗らないときに無理でも、もう本当に心を込めてね、心を込めるっていうのは、そのなんか気分が乗らなくてもやっぱり教会に来なきゃなって、例えば高校生の子はね、こうもう試験が近いのにね、もうあと1時間2時間が大事な時にやっぱり来るってすごい勇気いることでしょう。まあ、そういうこともあるし、 YouTube だってもう今病気であるとかね、こう大変だっていう時に、で仕事も本当にこの福祉関係の仕事とかね、あといろいろ警察の人とか、いろいろ仕事本当しなきゃいけない人も、あ、でももう YouTube 本当これで参加するんだ、これ本当素晴らしいことですよ。けれども形は同じでも、心がそれを言い訳にして形式的になってって、ずるずるずるずるとなって、体裁だけ守っていればいいんだ。でこれがさっきのユダヤ人の礼拝、神殿礼拝行ってるから、モーセの律法があるからとのと同じなんですね。でそこで大事なことが、ここの13節に書いてある聖霊の語りかけなんですね。これ今日と言われてる間のこの今日って一体何かっていうと、このね、7節に戻ってご覧ください。ですから聖霊が言われる通りです、今日もし御声を聞くならって、ここなんですよ。でこの詩編の95編が聖霊の導きによって書かれたっていうことなんですが、それだけじゃなくて、この、神の言葉を聖霊によって私たちが声として聞くわけなんです。声として神から語られているものとして、今この今日ですね、語られているものとして、これ聖霊の働きなんです。私たちはこの聖霊のから聖霊によって語られる声に従って生きていくんですね。ローマ人への手紙の8章の13節14節にこう書いてありますが、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですと。だつまり、肉の行いに対抗できるのはこの御霊によって聞く声に従っていくということ、また神の子供だという確証ですね、うん、愛されている、自分は神様の子供なんだと、神の国を受け継がしてくださると、これほど神は慈愛に満ちた方だということを教えてくださるのも御霊なんです。で信仰というのはですね、聞くことから始まると、ローマの10章の17節に書いてますね。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですって書いてますけれども、その言葉っていうのはね、ここでレーマの方の言葉です。言葉って2つあるんですけど、ギリシャ語でロースとレーマなんですけど、レーマの方使われてて、いわゆる語られる言葉なんですよ。だからこの言葉を聞いて信じて従っていくことによって初めて霊的に生きることができるわけなんです。ですね。で、これには従順が必要です。で、自分にとって不都合なことを語られるかもしれないから、それでもはい分かりましたってこう従っていく必要があるんですけれども、しかしですね、こう、後で取っときますいやいや分かりました分かりましたと、で今ちょっとでもできないから後にしときますっていうことをやってしまう。で今日じゃなくて明日、明後日、1週間後、何年かの後に、まあ、今例えを話しますが、皆さんの中で積んどくする人いますか？私またそのタイプなんですけどね、 この前もちょっとあの本2冊買ったのにまだこの、 あのなんかプリンターの上のところにこう置いちゃってるんですけども忙しすぎて。あるいは皆さんが見たいテレビがあるんだけども録画予約バンバンバンって撮るんだけども結局見ないままで削除するってことないですかね。でこれ貯めていくんですが結局自分自身の中に入っていってないんですよね。でこれが霊的に私たちも犯してしまう、その日にその時に語られているのに、あ、これは後に取っておきます、大事なことは分かっているけれども今関わったら自分の生活に支障が出てくるからというふうに言い訳をしてしまうんです。じゃあ次にじゃあそれできるかって言ったら本当に難しくなります。これ、ね、生ものみたいですから、つまり刺身とか生クリームを使ったケーキとかいかがですか。その日でしょう食べなきゃいけないの、まあ、冷蔵庫に入れてまあなんとか次の日かなみたいな、いや取っときますって言ってさ、1週間後にこう刺身、あとはあのショートケーキ食べられます、やばいよね、2時間か3時間後にトイレに行く覚悟しなければいけない代物になってますよですね。でかつてですね大学生のクリスチャンの集まりに訪問しました、まあ、私はもうあの卒業した自分の大学のクリスチャンの集まりにですね、行って、でまたあのこういろんな大学の子たちが集まっているところに行ったんですが、でそこにですねまだイエス様を信じていないけれども集まりには積極的に参加している、まあ、あの若い青年がいたんですね。で彼と話をしているときにこんな言葉を言ってくれました。今はまだ信じてないんですと。でなぜならば卒業して仕事をしてそれでも信じることができるかどうかはっきりとねわからないから、でその時に信じることを決めたいと思う。いかがですか。社会人の方はみんな分かっていると思います。自分の人生のこととか永遠の命のことね、社会人になったらな日曜日に来れるかどうかっていうね、もう時間ないっすよ。今信じられなかったら将来信じられるかと信じられない方が可能性がずっと上がるわけです。なぜならばその時に主に語られているのにそれを拒んでるだけなんですね。まあでもその彼がね実際に今信じてくれたらなって神の憐れみによって思いますけれども、難しいわけです。そこで著者が戻りますね、13節に戻ると、日々互いに励まし合ってなんですね、週ごとに励まし合ってもそれも大事なんですが、日々と今日と言われる間ですから、励まし合って互いに関わり合うように促されているわけなんですよね。で忙しい私たち生活してますから、なかなかそれは、物理的には難しいかもしれませんけれども、例えばEメールとかだとね、あるいは LINE でとか一言見言葉を送るとか、ちょっと祈ろうとかって言って電話するとかね、日々励まし合って慰め合って行くということが大事で、はい、この励ますという言葉パラカレオって言うんですけど、イエス様が聖霊を送られる約束をされた時にもう一人の助け主の助け主がパラクレイトス、これ同じ言葉から来てます。つまり互いに励まし合うところに聖霊が望んでくださるわけなんですよ。ここが大事。励まし合う時に神が必ず聖霊を通して語ってくださるわけです。自分の言葉で励まそうとしてもですね、究極的には難しいというか無理ですね。で、それで励まそうと思ってうまくいかなかった聖書に出てくる一番大きな例、もう一冊の書物使ってますね、呂布記です。惨めな慰め手だっつってね友人のことをね、人間的な知恵で慰めようとしてもですね、かえって相手を傷つけていることになってしまう。 聖霊の働きによって自分が励ますって言うんじゃなくて、自分も気づかないうちに励ましちゃってるっていう。なぜかって言ったら、自分が励ましてるっていうよりも神が聖霊の賜物によってその人に語ってくださってるんですね。霊の、その霊の部分っていうのはね、私たち触れることはできないわけです。人の霊の部分はですね、でも聖霊が触れてくださるわけなんです。そして聖霊はですね、私たちにキリストにある希望を注いでくださいます。そばにいて、あれですね、パラクレートスの意味はそばに呼ばれて、そばで援助するものって意味ですですね。でイエス様のこの希望、そばにいて一緒に行ってイエス様を見ていこうよと、イエス様に間もなく会えるんだよと、でこうやって励まし続けてくださるお方なんです。アブラハムに、息子イサクがいました。でアブラムは自分が死ぬ前にちゃんとお嫁さんを探さなければいけないなって思ったわけなんです。で特にアブラハムにはあなたの子孫によって祝福されるという約束がありますから、このイサクは非常に大事な息子であるわけなんです。周りはカナン人だらけです。異邦人と結婚させてはいけない。じゃあ誰か、親戚ですね。親戚はアラム、今のシリアの北部っていうかな、アラムの地に行って、そこで親戚のところに行って見つけなければいけないと。でそれでしもべを使わしたんです。そしてそこで出会った人がリベカだったんですですね。でこの一晩、次の日にもうリベカは一緒にそのしもべと、戻っていったんですね。結構遠いですよ。何キロぐらいかな、数百キロはありますよね、うん、でそこを旅路を、ラクダでしょう多分当時は、あるいはラバとかロバとか分かんないけどね。でそれに乗って、でしかもね、イスラエル、今だからあの当時のカナン地ですね、のね、かなり南ですね、南ベヘル・ラハイロイというところにイサクがいたんですが、でそこでイサクに出会いました。あの自分の、旦那さんになる人ですね。でいきなりやってきて、でも自分は決めて、お嫁さんになるって決めて、信仰によってですよ、レベカはね、決めて、で行く道すがらね、何も書いてないです、聖書には書いてないけど、いっぱいイサクの話したと思います。あのそれはあの家族の前ではね、ほらあのリベカの家族の前ではたくさんこのしもべはしたのは聖書に書いてますから、おそらくし続けたと思います。こういう人で、ああいう人でってですね、アブラハムのこともそしてイサクのことも話してって、ずっと一緒にいて、たった一人じゃなかったんですよ、リベカは。こう一緒にいて、導いて、励まして、でこの励ましがこう聖霊の働きなんですね。聖霊が共におられて、そしてキリストですね、私たちキリストの花嫁ですから、キリストにお会いするというこの保証、安心を与え続けたんです。エペソの1章の14節に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証になってくださったと。安心、保証というのは安心と言ってもいいでしょうか、太鼓判と言ってもいいでしょうかですね。私たちはそんな強い人間じゃないですよ。すぐ不安になっちゃいます。大丈夫かなとか、このように日々励まし合う聖霊が働いてくださる。で次に、誰も罪に惑わされることないようにっていうことですね。でここでの罪というのは、まあ、嘘をつくとかですね、こう怒り散らすとか不貧困を犯すとか、そういう個々の罪というよりも、12節を見るとですね、不信仰な悪い心になってったんですけど、これの話ですね。不信仰という言葉、これね、語弊があるので、もっと分かりやすく言うと、不信になる。まあ、人間不信じゃなくて、神不信になるということです。先ほど、ユダヤ人の信者が、不信者の同胞から迫害を受けていたことをお話ししましたが、その中で圧迫を受けて耐えられなくなって、その心をイエス様への今までの全幅の信頼から、ちょっとこう、冷えていくっていうかね。不信が入ってきちゃってるわけですよ。苦しみとか試練に遭うときは、こう分かれ道に来てると皆さんお考えください。 こう自分が歩んでいる中で苦しみ試練に来るとですね、真っ二つにこう分かれますが、一つはですね、信仰が清められてますます希望にあふれて、今度は揺るぎない希望へとなっていくっていうね、こっちになっていく。ヤコブの一章の2節から4節を読みしますね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますと。こういう安定した信仰、この完熟するって言ったらいいですかね、完全なものっていうのは。そのように忍耐を働かせるので、こう練り清められて、練り清められると今度はこの希望が揺るぎなくなっていくとですね。そういう神への希望がさらに新しくされていくということなんです。で、逆も真理で、これさっき言ったもう一つの方ですね。どうなるか、それは神に対して苦みを抱いていくということです。神は良いお方で慈しみ深い方だという真理から離れて、神は私に苦しみを与えられているんだというふうに疑っていくことなんです。それで苦みが心に芽生えて、神とはあまり関わらない方がいいんだっていうふうに考えて、これが不信の罪なんですね。ここ言ってるこのね、罪っていうのはここが中心です。惑わしですね、不信の罪。だから表面的には信仰を持っているかのように振る舞うんですけれども、行いにおいてはもう信頼がまるで見えなくなってしまう。まあ、それでまあ個々の罪を犯していくっていうのも当然ありますよね、うん、でもこの根っこが不信の罪で、これが非常に深刻です。でさっきから言い換えている理由はね、不信仰とか信仰というと、私たちの頭ではこう知的に同意するっていうふうにね、こう頭でパーンとこう浮かんでるわけですよ。例えばね、イエス様は、神の御子だと信じてますかって言ったらね、もうずっと何年も聞いたのには信じますって簡単に言えちゃいますよ、ね、そしてイエス様はあなたの罪のために十字架にかかって死んでくださいましたか、うん、はいはいはい、で3日目によみがえったの信じても、はい、信じます、イエス様主ですよ。もう知的にね、こう並べられたらもう同意するじゃないですか。だけどここで言ってる信仰というのは、今の真っ最中、生活の真っ最中の中で、そのようにイエス様を見なしているかどうかっていうですね、その本当信頼の方ですね、信頼。で、不信仰っていうのは不信の方です。で、この話をしているわけで、これこそが罪の源泉で、ヘブルの11章の6節に、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられること、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない。これが例えば苦しみを受けていたとしても、ここに神はおられるんだと、そして神を信じ続ける者には報いてくださる方なんだと、を信じていかなきゃいけないと言ってます。そうでなきゃ喜ばれないよ神様は、こう言っているわけなんです。でここで言ってる不信というのは、ちょっと滑っちゃったっていうのとちょっと違うんですね。これ根本のところに信頼するというのはね、相手を信頼するというのは根本のところに、神は良いお方だ、信頼に値する方だと、慈しみ深いで、これがあるからこそ、たとえ途中で滑っても戻ることができるんです。そのことを如実に本当に、こうなんていうかな、生々しく書いてくれているのが詩編の73編のアサフの詩編なんですね。アサフっていう人が大胆にここまで言ってますよ。15節読むと、もしも私がこのままを語ろうと言っていたなら、きっと私はあなたの子らの世代を裏切っていたことだろうと。だから黙ってたんだけど、もし口にバンと出しちゃったらやばい、この信仰共同体をこう裏切るような発言、うん、になっていただろうっていうぐらい、もう完全に頭の中で否定的なことになっちゃってたんです。ところが彼、途中で聖女に入った時、まあ、彼賛美のリーダーなんでね、賛美のリーダーがやばいんですよ。いや、賛美のリーダーのために祈ってくださいよ、まあ、うちの教会の人もそうだけども、ものすごい霊の戦いあるから賛美リードって。 だから賛美リーダーやってるあのこう活躍してる人がもう全然イエス様信じてないっていう人もザラにいますからね、うん、すごい戦いなんですよ。だからこのアサフの葛藤っていうのはもう本当に葛藤で聖女に入ったんですよ。そしたらねもうこのもう全然見方が変わっちゃった。よかったなんだけど、なんで戻れたかっていうのが最初に書いてある一節かな、誠に神は二節かな、慈しみ深いイスラエルに心の清らかな人たちに書いてね、神は見てください慈しみ深いって書いてあるんです。英語で見ると Good、 いいお方、確かヘブル語はトーブって書いてあるんだな、いいって意味なんですよ、よか良いっていう訳ですね。慈しみ深い、神は良いお方だという真理が根本真理です。これを疑ったらやばいよって話なんです。どんなに大変なことが起こってもこれさえ分かってれば戻ることができます、悔い改めることができます。あのタラントの例え、まあ、しょっちゅう私お話ししますが、あの1タラントの人のね問題って根本的に何なのかっていうのね、よく読んでいただくといいんですよね。今あの開かないですけどもね、マタイの25章なんですけれども、こう言ってんですよ。24節で、ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かってました。だから地に隠したんだつ。主人に対する不信なんですよ、疑いなんですよ。でしかもありありのね疑いなの。まかないところにから刈り取って、散らさないところからかき集める。わかります？言ってる意味ね。もう神ってやだなって、教会来たら献金献金で愛しなさい、許せないよこんな人、でも愛しなさいって言うの。なんかないものをやれっていつも言っている、酷使している人だとね。ローマの8章なんて書いてますか、御子をさえくださった方が御子と共に全てのことを与えないはずがないじゃないですかとパウロ言ってますよ。だけどそうやって意地悪だなというの、これ、ね、どこから来てます、知ってます、サタンがエヴァを惑わした時の手法なんですよ。創世記の3章の5節で、それを食べる時、その時目が開かれて、あなた方が神のようにやって善悪を知る者になることを神は知っているのですってこう言ってるんです。わかる、善悪を隠してるの、もう神様だけ善悪、お前俺だけ思ってるよ、お前って知ってみ、神は知ってるから。神が悪い意地悪な方のように見なして、そういうふうに見なさせた、そそのかしたわけです。だから私たちは確信にとどまる戦いの中にいるんだということです。で最後に、戻りますと本文に、誰も罪に惑わされて、次ですね、かたくなにならないようにしなさいという、かたくなという言葉ですね。旧約聖書ではうなじを怖くする、うなじを怖くする。でこれ何かというとね、牛が首輝きをかけられるのを拒んで異邦人になっている姿ですね。首輝きをかける、だからこんな感じですよね。もう神様、あの人に対してよだっていう感じの。でイエス様も首輝き、私の首輝きは軽いよって言ったけれども、言われましたが、それもかけられたくない、こういう拒んでいる姿なわけです。でこれね、拒めば拒むほど痛みがなくなります。良心の痛みが無感覚になってきます。で固くなになっていると、心が固くなになっていると、ちょうどですね、あのギター弾いてらっしゃる方々、最初にギター弾くときに、あれしばらくギター弾くのやめると痛いじゃないですか、弦押さえてるところ何度も何度も何度もやって痛くないように硬くなるから。で昔はペンダコっていうのあったの、今はないよね、これこればっかりだから、このタイプ打ってるから。ペンダコっていうのはこれも僕もね、受験勉強でペンダコすごいできたんだけど、もう でもかなり残ってますよ、何十年。ペンダゴ、ね、こうやってごらん、これ今もうないけどさ。でそこで針でこうチンチンってやっても全然痛くないんだよね。心がそのようになってってしまいますよ。痛みを感じなくなっちゃう。私たちが御声聞いた時にね、従わないとその分心が固くなっていって、何度も行っているうちについに御声を聞くことのできない状態に陥ってしまうわけです。でステパノがサンヘドリン、ユダヤ人の最高議会で最高法院で弁明をした時に、最後にその聞いている者たちにこう言いました。使徒の7章の51節で、うなじを固くする心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも御霊に逆らっています。あなた方の先祖たちが逆らったように、あなた方もそうしているのですと、ね、心にうなじを固くするでしょ、まずは心と耳に割礼を受けていないってこう言ったわけです。これは男性、割礼というのは男性の男の子のね、性器の包皮を切るっていう儀式でしょ。だから感じられない、鈍いっていうわけです。神の声を聞けないっていうことです。でそうするとね、信じないじゃなくて信じられないっていうね、無感覚な状態になっちゃう。信じられなくなっちゃう。それが興味深いことに、ヨハネの福音書の12章でヨハネがまとめたんですね。イエス様がこう公の働き、特にユダヤ人に対する働きを行われていた時に福音を語っていらっしゃって、結局彼らが信じなかったっていう話をまとめている箇所があるんですね。でそれが12章の37節からね、ちょっと長いんですけど40節までお読みします。12章の37節から40節までをお読みします。イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかったですね。印をたくさん受けていたのに、見ていたのに信じなかった。拒んだでしょ。それはイザヤの預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼はこう言ってる。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。だから信じてないと。でイザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることが、見てください、できなかったのである。主は彼らの目を見えないようにされた。また彼らの心を堅くなにされた。彼らがその目で見ることも心で理解することも立ち返ることもないように、そして私が彼らを癒すこともないようにと、この主は積極的にそうされたんだと。信じることができなくなったという、最初は信じないだったんですよ。次に信じることができなくなったなんですよ。これが心が固くなになるこの過程で、信じることができなくなったっていうのは、もうこれはもう残念なことなんですよね。ファラオ、エジプトのファラオにそれが起こりました。皆さんが、この、銃の災いが下ったところをね、お読みになるとね、最初の方は強情になったとか、心を固くなにしたとか、固くしたっていうふうにずっと続くんです。最後の最後で、最後の3つの災いぐらいの時から、主がファラオの心を固くなにしたって書いてある。変わってるんですよ。理由はですね、あまりにもこの固くなに強情にしてるので、神様がその選択を尊重しておられるわけです。もう強情になってもう変えないとしてるから、神はその固くなな心をさえもお持ちになって、ご自分の栄光を表すというふうにお決めになって、主が固くしたんだと。その立場を固くした、このしっかりと確かなものにしたっていうように、このもう明け渡すって感じですね。その固くなにしているのを明け渡すって感じで、そのままにするって感じです。これ危険なことなんですね。私たちが主の御声に意図的に従わないときに、私たちが立ち止まってへりくだって主の前に罪を告白し、本当に悔い改めるときに、心から罪を悲しみ、そして罪から離れる。そしたら主は憐れみ深い方で、憐れみを豊かに注いでくださいます。今原稿にないんですけどもね、先週ですね、本来ならばアメリカからいらした方がいらっしゃって、サラ・ゴンザレスさんという方なんですけどね、彼女は今刑務所伝道シカゴで行ってます。彼女の証がね、 今思い出しました。お父さんが牧師で、ですごい好きだったお父さんが6歳の時に目の前で、自分の目の前で血を吐いて死んでしまったんです。そこから神に対する苦みが始まりました。なんでこのお父さんを取ったんだ。それで彼女は、こう社会活動家になったんですね。そして彼女はヒスパニック、あのメキシコ系 の、 あのアメリカ人なんですけども、この白人はもう豚だとかですね、もうこうこの人種差別に対する反発、それをね、憎しみを持って行っていき、でそのグループの中にオカルトをやってる人がいた。それでオカルトにはまっちゃったんです。で今度オカルトやってる時にものすごい現象をうわーっと見るようになって、でもその時にちっちゃい時にお父さんから、もし悪霊で悩まされたらイエス様って呼ぶんだよって呼んだら出てったんです。でもまだ彼女の心は堅くなで、信じる、また戻っていくってことをしなかったので、また数ヶ月後かな、また襲われたんです。そしてお母さんからテキストメッセージが送られてきました。このスマホか何かに。で苦しんでいてた時に、祈ってたよって、なんか示されたんだ、祈ってるよって。で彼女はその時にイエス様のところに本当に戻って、そして立ち直ることができたんですね。神様をお見捨てになってないです。苦みを持って、さっきのね、試練が来た時に、彼女はさっき言ったこの分岐点ですね、神により頼むんじゃなくて苦みの方を、でも神様はずっと憐れんでくださっていて、そしてその悪霊の影響下にまでも、でも神の御手があって、それでも彼女がイエス様に立ち戻ることができるようにしてくださいました。ぜひこの神様の慈しみを忘れないでください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして、私たちを慈しんでくださっているお方であります。信仰というものをサタンは猛烈に攻撃してきます。主よ、私たちは弱いものです。羊です。主よ、どうぞ狼を追い出してくださいますようにお願いします。蹴散らしてくださいますように。私たちが信仰の大盾を持って悪霊の火矢を打ち消して、御言葉という剣を持って差し通していくことができますように。主はこう言われるんだと、主が懲らしめるように悪霊に対して言うことができますように。主はありがとうございます。あなたは慈しみ深い方で、勝利のお方で、私たちを常しえまでも救ってくださる方であることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。